では本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は吉明一章7節から8節です。吉明一章7節と8節。それでは吉明一章7節と8節を宣言いたします。ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが今日も主日、私たちこの礼拝するために集いし、一人一人に主よ、今日もあなたご自身が御言葉を通して現れてくださり、また私たちに必要な命の養いを豊かに与えてくださる恵みを感謝いたします。どうか今しもべらをあなたの血潮で清め、唇を清め、あなたの御言葉、あなたの御胸そのものを語り尽くすことができますように、どうか助け整えてください。また聞く一人一人の耳を、またその思い心をあなたが耕して、あなたの御言葉の種が落ちたら100倍以上実を結ぶ一人一人でありますように、これからの人生がイエス様あなたの御言葉によって作り変えられますように、イエス様どうか助けてください。これからのすべて一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエスキリストを皆を褒めたたえ賛美いたします。先週までですね、講演の、ね、授業、渋谷で行われておりました。キム先生を通して、今回も、刑事録を、ヘブライ書によって、紐解いていただいたんですけども、この講演において、講演における授業、それが、ね、他の普通の神学の授業と、ね、どう違うか、これヘブライ書で、ね、解かれているという点です。世の中において、ね、ギリシア思考とヘブライ思考があるんですけども、ギリシア思考が、ね、物事を分析して客観的に見て、でそれでそれを、ね、細分化して分析して、でそれでその、対象をより学ぼうとするんですけども、しかしヘブライ思考はですね、神中心、また御言葉中心の考え方なんですね。御言葉がこうというふうに言われれば、こう以外は、ね、考えません。また御言葉、ね、そのものを、彼らそのまま、暗唱して、ね、暗記して、でそして、理解していくんですけども、この、ね、私たち、講演で学んでいる私たちも、ね、またテフィリンしておりますね。御言葉暗唱をしております。このテフィリンをする理由、それはですね、この聖書、ユダヤ人は旧約聖書しか暗唱しないんですけども、この聖書、新旧約聖書ですね、この聖書の中には、本当に神様ご自身が人間に対して与えてくださった、この人間とは何かというもの、人間はどの道を歩むのが幸いであり、またどの道を歩めば失敗してしまうのか、その、まあ、いわば人間の、その取扱説明書が書いてあり、また人間の成り立ち、ね、人間のその設計図が書いてあり、そして人間がその後どうなるか、その未来のことが書いてあります。また人生の、どう歩むべきかという地図が、この聖書を見れば、わかるんですね。このですから新旧約 聖書に満ちているこの人間の成り立ち、またその説明文、またその成り立ちが記されていること、そしてまた人生の歩むべき地図、これをそのまま丸暗記、そのまま取り入れて暗唱するならば、私たちは物事の本質をつきながら進んでいくことができます。皆さんの頭の中に地図がないまま、全く行ったことのない土地に行くとするならば、迷子になってしまいますね。けれど皆さんの頭の中に地図があり、またこういうふうにの物事に出会えばこう対処すればいいんだよというそのマニュアルが皆さんの頭の中にもう刻み込まれているならば、皆さん失敗することはありませんね。この聖書、私たち人間を作られた創造主は神様です。この父なる神様が人間に、与えてくださったその人間の本質がトーラーで、このユダヤ人がモーセ五書と言われているこのトーラーであり、また御言葉です。ですから本当にこの聖書、人間の歩むべき道があり、また人間が本当に歩んだ先の祝福も書いてあり、また人間がその御言葉から外れた生き方をすればどんな風な失敗が起こり、どんな風な呪いが降りかかるのか、偶像礼拝したらどんな災いが、カインの罪を犯したらどんな罪、災いが起こるのか、みんなこの聖書に書いてます。だから私たちもこの聖書をそのまま取り入れて、そのまま暗唱する、べきなんですね。このヘブライ思考の本質、それは、御言葉の生活実体化であり、御言葉の体質化です。これがヘブライ思考。これがコエンが教えていることです。御言葉を体質化、また生活の、日常生活の中に、日月火水木金土、全部、この御言葉中心に歩むという、その御言葉体質化、これがヘブライ思考であり、また、この、これで教えていることであるということをもう何度も私たちは学んできました。
全世界が束になってユダヤ人に挑みますけれど、ユダヤ人には勝てない。なぜ勝てないかしたらね、彼らは御言葉を蓄えていて、その御言葉から答えを持っているんですね。御言葉からその答えを持っている、その中で答えを持っている、その自分のこの見解で見てるんですよ、全部。だから答えを持っていって、答えがどれかなって持ってい、答えを当てはめていくから失敗がないということなんだけど、私たちなんで失敗するかっつったら、私たちは答えがない見言葉を蓄えてない。答えがない、その中から私たちは答えを探すんですね。いろんな自分がやろうとしているその A というものに対して、 A がどこにあるかな、その A を人から物からことから A を探し出そうとしていて、当てつっぽくこれ A だなと思って当てはめていったところ、A じゃないものを探してしまうので失敗してしまうということです。今今世紀もう最大のこのグローバル企業と言われている全ての企業というのは、今回もキム先生講義の中でお話ししていたんですけれど、アップルのスティーブ・ジョブズ以外は全部ユダヤ人だけど、彼は53歳で死んだんですね。死んで、そして彼の次にアップルの代表になった人はユダヤ人です。だから今世の中で一番全世界を相手にお金をこうやってね、手繰り寄せているというのが一人も残らず全部ユダヤ人だ。しかも彼らの資本金というのは、こんなに全世界を相手にしてここまでね、 企業活動をして経済活動をしているんだけど、彼らの資本金を考えるともう少ないです。彼らの資本金は蓄えていたその御言葉によってピタッと来たものを発明した、そういうことだから資本金が少ないんです。で、彼らの稼ぎ口は何っつったら、彼らが発明したものをみんながお借りして使わなければならないのに、全世界に対して使用料を全部いただいてるんです。だから全世界が使用料をいた、ね、払っている。私も皆さんも彼らのものを使わずに、今ね、全世界特務仕事一切できない。中国がいい気になってね、ちょっとアメリカとやり合おうとしていたんだけど、なんでやり合えないかって言ったらね、必要な特許のもう全部がアメリカなんですよ。ユダヤ人がアメリカで世界特許を取っているということだから、中国がアメリカを切っちゃってやり合ってみようとしてね、やり合ってみるんですけれど、肝心がらめの企業活動ができなくなっちゃう。それで本当に日も幸もいかない、そういう状況の中にいるわけなんですね。なんで？なんでこういうことになっちゃうの？主が与えてくださったそのね、素晴らしいこのアイディアというものは私たちにはない。だから私たちは何をするかって言ったらね、誰かが作ったものから猿真似をして、それを商品化する。だから昔、日本があまりにもこう欧米のものをよくね、コピー商品を作ったのでね、猿真似が上手だねって言われた。覚えてますか？ね、猿真似上手だって。日本独自でなんかをね、最初から一から作ったということではなくて、欧米が作ったものをね、ちょっと色を変えたり形を変えたり性能をちょっと変えたりすることによってそうだったということなんですね。皆さんいいですか？なんでテピにしなきゃいけないか。テピにしたら変わるんだよ。何か変わるか。考え方変わる。ものの見方が変わる。そして、テピにした人がすればするほど、その考え方やものの見方が変わっていくので、この自分、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、私がよく強調する ところなんですけれど、テピリングをすると、私の考えではなく、こう神様の考えたことを世に編み出す。神様がこの時代に必要としているものを、いち早くキャッチして、それを発明するために、ね、かかる。そういうことをするので、全世界で一番最初に先立ったものになってしまうから、それによって成功されたものというのは、必ず、ね、大成功というものがつきものになっている。じゃあ、テピリンしているユダヤ人が世界的なものを、発明して、世界的に、ね、グローバル化された収入を得ています。じゃあ、それに比べて、この、キリスト教であった私たちは、ね、どのようにして発展してきたか、それを私たち知らなきゃいけないんですね。クリスチャンも、全世界で成功しました。でもクリスチャンが成功したその成功例と、テピリンをしたユダヤ人が成功した成功例、これにはですね、隔てがあるんですね。どういうことかって言ったらね、失敗がなく引き続きずっと収入を得られる。これがユダヤ人の収入源。一回発明したら失敗がなく 全世界が使わなければならない。そこから使用料をいただいて、そのいただいた使用料がずっと自分の収入源になっている。でも一般的なこのクリスチャンが、主にあって祝福されて収入源を得た、ね、時代のものが多かったです。時代のもの、その時代のものが多かったので、ね、引き続き自分が発明したものでずっとずっとずっとそれがグローバル的なこの収入源になるということはできなかった。だからユダヤ人みたいに一回成功したらずっと成功する、そういう地霊には入れなくなっちゃったということです。じゃあ今日ね、皆さんに、じゃあクリスチャンがこうユダヤ人と違う祝福に預かってきていたんですけれど、どういった祝福に預かっていたか。ユダヤ人にもこのクリスチャンにも神様が祝福してくださった時に、その祝福に向けてのこの歩む道、それをね、今日の御言葉通り右にも左にもそるなって言ったんですよ。ね、右にも左にもそるな、ね、まっすぐ、ね、まっすぐまっすぐということを主は宣言しております。じゃあユダヤ人は御言葉によって右にも左にも反らない、そういう考え方がもう定着してるんですね。御言葉によってこれが道だ、これに進め、ね、これが道だ、この通り考えなさい、これが道だ、この通り実施しなさい、これが御言葉によって命令されてそのまんま実施してるんですけど、クリスチャンはどのようになったか、クリスチャンはどのようになったか。それがね、クリスチャンは右にも左にも反らないようにビジョンというものを掲げるようになりました。右にも左にも反らないクリスチャンがね、ビジョンを掲げるようになりました。いいですか、皆さん、ビジョンありますか。あるって言うよね、ビジョンあるって言うよね。ビジョンがあって皆さんのビジョンがならないというのは、皆さん自身のね、そのビジョンのあり方がね、ビジョンらしくないからということなんですよ。これからちょっと礼拝の時に私実例をちょっと言っていきたいと思っているんですけれど、あるね、魚売りのおばさんがいました。その方は教会のね、執事さんです。魚を売っているんですけど、すごい貧しい生活をしているんですね。で、教会に行くと教会が老朽化しちゃって教会を建てなければならない、そういう状況の中にいて、お金があったら教会ね、もう新しく教会建ったらいいな、教会建ちたいな、それがね、教会に来るたびに目に入るんです。皆さんが同じ教会で礼拝をしていて、いいですか？同じ教会で礼拝をしていて、その貧しいね、魚売りのおばさんは、教会に来ると、いつも老朽化した教会がね、本当に心が痛いということだから、教会早くお金があったら、ね、新しく建てたいな、これをね、なんとかしたいな、っていつも思ってる人が、その教会にお金がある人じゃなく一番貧しかった人の心にあったことなんです。で、魚をね、売るのもね、なんか店があって魚を売ってるんじゃない。船がボーンって入ってくると、その船から取ってきたもの、それを自分がね、買って、そしてそのなんていうの、道端で、市場の道端で置いてそれを売ってるんです。何箱かその日も魚を仕入れて、それで売っているんだけど、すっごく貧しそうなおばあちゃんが一人来るんですよ。おばあちゃんが一人来てなんて言ったかって言ったらね、 貯金箱あるじゃん、貯金箱。一円玉とか、そういうの入れた。その貯金箱らしいものを一つ抱えてきて、そして、これあげるから、ね、タラを一箱、タラこの一箱とこれと交換してくれないって言ったんです。そしたら、その人は、そこの中にいくら入ってるかわからないよね。でも、そのおばあちゃんが、すごいかわいそうだったので、その持ってきた、ね、五千人が入っているその貯金箱と、だら一箱を交換してあげるんです。かわいそうだから。交換してあげて、お家に帰ってきて、ザラザラザラってやりました。そしたらね、安穏所一円玉、五円玉、時々十円玉とか、そういうね、お金の価値の一番低いものだけがそこに入っていて、最後にね、コインが一枚出てきたんだけど、そのコインを見たときに、自分がわからないコインなんですよ。これはどんなものなのか。わからないコインだったので、そのコインを拾って、これもしかしたら特別なものかもしれない。と思って、そんな期待はしなかったかもしれない。それを持って教会行きました。で、教会の先生に、田舎の教会ですよ。田舎の教会の先生に、先生、こういうわけで、私がね、一箱あげたら、その人がくれた、ね、この貯金箱の中から、このコインが一枚出てきたんだけど、これって特別なコインでしょうかね、って。そしたら、その先生が、そうだね、特別なコインなのかな、私もようわからない。ということで、その先生が、少ししばらくしたら、ソウルに行く。ね、韓国のソウルに行く。ということになっちゃって、それを預かって、私が調べてきてあげます。ということで、預かって、それを調べに、ね、行くんですけれど、ソウルに行くと、ね、ある町が、この、古いものだけを売ってるところがあるんです。古いもの。だけを売ってる、そういうね、ところが、その町があるんだけど、そこにいて、この、こういう、コインに関係する、古いものを売ってる、その、店に入ります。入ってから、それを足して、すいません、これをちょっと調べたい、ということで、で、その人はパッと見て分かったんですよ。これすごい高いもの。でも、持ってきた人を見ると、この価値がわからないっていうのも分かった。だから、あーだらこうだら、あーだらこうだらって言って、もう結構たくさんあるコインみたいに、この店の人が言うわけなんですね。言って、じゃあ、なんでこれを持ってきましたって、こういうことがあってって言ったわけじゃん。ね。そしたら、いやいやいや、美しい物語だったから、ね、10万にしてあげますとか。なんかでね、10万って言ったんですよ。そしたら、その10万って聞いたときに、ね、この先生は、これ10万以上の価値があるというのを分かったわけ。だから、いや、私のものじゃないし、委託はされているものの私のものじゃないから、10万で売って、それで帰るわけにはいかないから、じゃあ私帰りますって言ったら、いやいやいや、ここまで足を運んでもらったから、20万あげるよ。これがどんどんどんどん値が上がるんですよ。先生はますますこれすごいものだ。ということが分かったので、いや、私はちょっとこれは売れません。そして、値が上がって、それでその店を出ました。その先生が。店を出たら、店の主人が追っかけてきたんです。最後、この道端の中でも値がつり上がったんです。そして、最後、600万になる。600万になった時に、その店の主人が、この600万で売ってくれないんだから、だったら私は帰るつって、向きを変えたんです。そしたら、この先生は、あ、これが今、一番上等な値段なんだ。ということで、その600万でこれを売って、それを持って、教会に帰りました。で、それを、実はあのコインがね、600万だった。ということで、わー、イエス様感謝します。イエス様感謝します。ね。それでイエス様感謝しますって、それをいただいてから、600万の中から400万円を、教会を、ね、建てるために、 これ献金として捧げました。その献金として捧げて、そしてその捧げた献金200万残ったよね。200万残ったので、だって魚一箱じゃん、元がね、200万残ったのを持って、まだお祈りを始めるんですよ。主よ、この200万どうしたらいいですかって、イエス様の200万どうしたらいいですかってお祈りをしたら、お祈りの中で石がたくさんゴロゴロしている土地が見えるね。石がたくさんゴロゴロしている土地が見えて、その土地を見てお祈りしている時に、石がねピカピカピカピカ光るんですよ。そんで、あれこれどういうね幻なんだろうということで、それをずっと覚えていた。で、この土地ってどこにあるんだろう、その土地ってどこにあるんだろうと思って覚えていたところね、ある人が家に来るんですよ。家に来て、この人がそのね、コインを売って200万持ってるの知ってる。お家に来て、この土地買ってくれないって言って、どんな土地、一粒30円で、日本円で言うと3円賢いな、危険イスラエル。あのね、そんで一粒を3円で、その人が持っているその土地を全部買ったんです。買ってくれ買ってくれって、もうお願いするから。それを買ってから50万残りました。150万で買って、残ってしばらくしたら、家にある立派な車が家の前にパッと止まるんですよ。でそこから人が2人降りてきて、その土地を、土地、自分たちが欲しい土地にいたら名義がその人になってるっていうことが分かって、この人にこの土地を買ってくださいって。で、買ったのをいくらで買ったっていうのを分かるから、例えばその倍とか2倍とかの値段で、売ってくれって言ってるわけなんですね。でも、売らないですよ。なぜ？その土地が一番最初ね、お祈りした時見た時には、ね、普通の石だった。祈ってたら石がピカピカピカピカ光った、ね、前もその貯金通帳から、ね、価値がないものが、ね、釣り上がって600万までいったでしょ。だから売りません、ずっと売りませんの一点張りだったんですよ。そしたらその値段がどんどんどんどん上がっていて、2000何百億になる、2000何百億になって2300億になったんですよ。その土地を買ったのは誰？韓国一の企業、現代です。土地が、ね、売れました。教会建てました。教会建てたかった。礼拝行くたびに、この教会早く新しくしたいな、ね、教会を建てました。そんでその建築現金を捧げて、その残ったお金をまだお祈りするんですよ。そしたら神様から、また土地を買いなさいっていうことが来て、その土地を買ったのね。そしたら彼女が買った土地にね、マンションの予定がその後に入って、土地の値段がものすごく上がるんです。いいですか？私が今皆さんにお話しするのは何か。心の願い。神の、ね、国と義を求めなさい。その人お金なかったんですよ。でも、教会に礼拝に来るたびに、ね、お金がない、ね、自分が、教会を、ね、新しく建てる、そういう力はないんだけど、願いは持っていたんですよ。あー、この教会老朽化して大変、新しい教会にしたいな、お金があったらしたいな、 彼女より全然金持ちだった人たちは何とも思わないで礼拝だけしてた、ね、心の願い、心の願いというのは何かって言ったらね、心で願いがある時、良いことに対して心の願いが芽生えた時というのはイエス様の願いなんです。イエス様が私にご自分の願いを託している、託しているということであるならば、何をするかって言ったら、金銀は私のものだって言ってる、主は。ね。だから、その金銀をね、絶対に必要な分だけその人に与えられることがいくらでもできるお方がイエス様だ。イエス様だ。ということなんですね。皆さん信じますか？ね、これね、本当にあったことだよ。本当にあったことだよ。じゃあ皆さんそれを信じるんだったら、皆さんはどうするべきなの？まず神の国と義を求める。その神の国と義を求めるために、この人はね、本当に学問もない人なので、神の国が何なのか、義なのか、義なのか、何なのかわからない。でも教会に礼拝に来るたびに彼女は思った。ああ老朽化したこの教会、早く新しく建てたいなね。その教会に来る人の中でね、建てたいなと思っていたのは彼女だけだ。そしたら主は彼女にあげるしかないでしょ。彼女しかその願いがないのでね。彼女は自分がお金がないので、ないので、ああ私お金ないので、この教会早く建て直したいな、お金がないので、こんなの私が言っても無駄だからやめよ。自分の状況に合わせてね、思い浮かんだことに対してね、お金もない私が何思ってない、お金があったら建てたいなね、建てたい、お金があったら建てたい、お金がないから言っても無駄だよねこんなのって言ってない。お金があったら建てたい、お金があったら建てたい、そう思っていたのがまっすぐなんですよ。右にも左にも行ってないんです。教会に礼拝に来るたびに、建てたいな、老朽化して大変だよね、こんなんじゃ教会礼拝ね、しに来る人も減るかもしれないねとか、いろんなことね、教会を建てなければならない、そのいろんなことを彼女はずっと思い続けていたのは彼女だけだったので、その教会で教会を建てる栄光も彼女に与えられた。神様は言っています。私があなたに言った言葉をね、モーセがあなたに言った言葉を口から話すな、モーセ律法ね、モーセ律法、これをずっとテピリにすることを口から話すなって言ったんです。口から話さない人がなんで成功するのか、そこにはね、口で宣言した言葉が私たちのこの体の中で機能することから理解しないと、皆さんがこの口で宣言することをね、口で宣言することを大切に思わなくなっちゃう。それについて先生から聞いてください。
人はこの口で宣言すること、また日ごと思い巡らしていること、これが主導して皆さんの人生を、ね、進めていくわけですね。皆さんが日頃思い巡らしていることが、ね、その実体化されるんです。先ほどの、ね、そのご婦人、本当に日頃教会のこの老朽化を何とかしたいと思い巡らしていた、ね、そのことについて、ね、それが本当に神様の御心にかなって、神様がその女性を、ね、助けて、そして本当にあれよあれよという間に、本当に、ね、まあ、普通お金、ね、大金といえば働いて、あるいは何か事業を起こして、あるいは何か、ね、博打をして、そして、ね、一気に手に入れるみたいな、そういう考えはあるかもしれませんけど、しかし神様の方法は違うんです。思い巡らしです。神様の御旨にかなったことの思い巡らしによって、これによって、神様がその実体化を与えてくださるんです。人はどういうわけか、ね、 親から教えられてもいないのにもかかわらず罪を自動的に犯します。で、皆さん昨日罪犯しましたでしょうか。先週何か罪を皆さん犯したでしょうか。で、思い当たるところが皆さんにあるかもしれませんけれども、人間どういうわけかですね、罪を犯すことにおいては自動的なんです。罪をですね、犯さないように抑え込むことにおいては何か運所っていう、なんかある種の困難を覚えるんですね。なんで人間ね、罪を犯すのか。お母さん、子供に対して、ね、赤ちゃん、あなた、これから罪を、ね、いっぱい嘘をついて世の中うまく渡り合っていくんですよ、なんていうふうに教育するお母さんなんていないですね。むしろ、ね、あなた、罪なんか、ね、犯しちゃダメよ、ね、嘘ついちゃダメだよ、ね、そういうふうに教えますね。けれども子供ですね、教えられてすらいないにもかかわらず、なぜか嘘をついたり、罪を自動的に犯すようになる。これ、エデンの園のあの事件以来ずっとそれなんです。善悪を知る木の実を、ね、取って食べてから、人間は、ね、自分の善、自分の悪、ね、嘘をついてもいいんだ、ね、人生うまく渡り合っていくためには、ね、これ、ね、してもいいんだ、ね、そういうふうにですね、人生渡り合っていく、ね、そうやって罪を犯していく。ですから神様の、見解から離れた自分の善悪判断によっていくゆえに、人は罪を犯したり間違いを犯したり、ね、そういうふうになっていってしまったわけです。人がこの創造主から離れる、ね、創造主、メーカーです、ね、皆さん、ピアノが故障したらピアノのメーカーに電話しますね。人間が、ね、その罪のゆえに破綻して故障したらメーカーである神様に向かうのが本筋なんですけど、しかし人間、罪を犯したゆえの、ね、その不具合をなんかに哲学だとか、ね、人間的な方法、神様の御言葉ではない方法で解決をしようとする、ね、これが、ギリシア思考、ね、ヘブライ思考の真逆に当たるわけです。人間を創造された、ね、主は本当にそのような人間に対して歩むべき絶対的な基準を与えました。アブラハムの子孫を通してです。人間が絶対的に歩むべき基準、これをトーラーと言います、ね、この聖書のモーセ五書、これを、まあ、いわゆるトーラーというふうに言っているんですけども、現在クリスチャンである皆さんが守るべきトーラー、これは、ね、イエス・キリスト、ね、リビングトーラーと言われているイエス様です。モーセ五書にはですね、主はこう仰せられた、ね、主はこう仰せられたという言葉がたくさんあって、でそれで、ね、モーセ五書の次ヨシアキ以降、ね、今日の歌詞ヨシアキなんですけど、それ以降はですね、ほぼ、ね、その主はこう仰せられる、ね、まあ、予言書の方にちらほら出てくるだけで、モーセ五書以上にはもう出てこなくなるんですね。ですからモーセ五書は主が仰せられた言葉、ね、主の命令、人間が歩むべきその定め、これがモーセ五書で、そしてヨシアキ以降はですね、この主からもうすでに与えられた言葉をどう自分に適応していくかという、この人間の側にその自由裁量に任されて、ね、そして、人間がどうこの神様から与えられた言葉に対応していたかという、その歴史がこのヨシアキ以降なんですね。新約においてはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書、ね、これにイエスは仰せられた、ね、イエスは仰せられたという言葉がたくさん出てきます。しかし使徒行伝以降は出てきません、ね、ですからこの4福音書がいわばリビングトーラー、ね、イエス様が仰せられたイエス様の基準、そして私たちはその福音に対してどう適応し対処していくか、ね、それが今使徒行伝の時代以降、今この2022年の皆さん一人一人に任せられているわけです。この、ね、トーラーは、ね、どういうものであるのか、クリスチャンにとっては、ね、リビングトーラーなんですけども、しかし今日の御言葉、ね、ヨシュア記、ヨシア、ヘブライ語でイエシュアです。これイエス・キリストのイエスと全く同じ言葉です。主は救い、ね、神は救い、ね、こういう意味です。ヨシア、ね、現代のヨシアであるイエス様、ですからこのヨシアはイエス様が表しているんです。このヨシアが、ね、に対して神様が言われたこと、ね、この7節の方を見ますと、ね、7節、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、ね、この律法がトーラーです。ヘブライ語では、ね、トーラーを守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。アメン。 ね、この主の言葉トーラから右にも左にもそれてはならない、ね、書いてありますね。そうです、主の言葉の道から右もダメ左もダメ、つまり一本道なんです、ね、主の言葉、ね、リビングトーラーイエス様は一本道なんです、ね、イエス様おっしゃったのは私が道であり真理であり命なのです、ね、私を通してでなければ誰一人父なる神の身元に行くことはできない、ね、先ほど口頭文で宣言しましたね。そうです、イエス様という誠の道、ね、これから右にも左にもそれてはならない、この一本道、ね、以外の、ね、選択の余地は本来ない、ということなんです。でこの、ね、道、それは、ね、イエス・キリストそのお方です。この一本道をもし皆様手放してしまって、そこから右か左かそれてしまうならば、その瞬間から皆さんの人生に死が呪いが、ね、入り込んでいってしまうんです。ね、実際ヨシアキは、ね、本当にヨシアが本当に素晴らしい指導をしました。人々に、ね、この人間言葉一切喋らせないでエリコの町を、ね、占領しましたね。もし人がですね、それぞれ勝手な言葉を、ね、言い出すならば、主の言葉から離れてこんなことに意味があるのかよとか、ね、このヨシアが、いなくなった途端にですね、もうその時代が始まってしまったんですね。ヨシアがいる間は良かったんです、ね、けれどもヨシアが、死んだ以降、その次の四式の時代に入ると、人は、ね、どういうふうになってしまったか、ね、それぞれ命名が自分の目に正しく見えることを行っていたと書いてあります。
これが右左いたということです。命名が、ね、自分でいいと思ったところに行った。ね、神を基準としないで命名で自分でいい と思ったところに行った、これが右に行った左に行ったということです。
ですから皆さん自身が本当に自分から、ね、このヨシアとか目に見える人間モーセとか、ね、カレ先生とか、ね、林パスターとかそういう人間に頼るのではなく、皆さん命名が直接ダイレクトにイエス様というリビングトーラーにつながってください。でないと、ね、その目に見える指導者人間がいなくなった途端にですね、好き勝手なことをやり出して、ね、しまうんですね。本当に、ね、講演の授業、ね、働き人が出てる間、本当に、ね、水野さん夫婦、また文子姉妹、本当にこの天性の中において祈りの灯火を絶やさずに、ね、本当に、ね、よく頑張ってくださいました。指導者がいなくなった途端に、やれ、あのうるさいのがいなくなったって言って、ね、どんちゃん騒ぎして、ね、酒を飲んで仲間を、忍び弁仲間を打ち叩いて、ね、なったら、ね、主は、ね、突然、盗人のようにやってきて、ね、そのような者たちを偽善者たちと同じ報いを与えないだろうか、ね、マタイの25章でしたかね、書いてあるんですね。本当にですから、私たちは、この主がいつ来られてもいいように、私たちは人間につながるのではなく、イエス様ご自身、このリビングトーラーご自身に直接、ね、自分自身をバインド、ね、結びつけるべきなんです。この、ね、彼らの口から、ね、言葉が御言葉が、ね、離れた時代、ヨシアキの後の時代、おのおの自分の目に正しいと見えることを行い出した時代からとてつもなく凄惨な時代になってしまったんです、このイスラエル、ね、私たちも、ね、御言葉を宣言すること、ね、テフィリンすること、テフィリンしている間は本当に素晴らしいことが起きていたんですけど、しかしテフィリンをやめた途端罪に勝てなくなり、悪魔サタンに勝てなくなり、ね、そういう経験、ね、皆様もあるかもしれません、ね、けど御言葉につながったら罪はサタンに勝てるようになった、ね、経験がありますね、テフィリンしている皆さんには。ですから皆さん、このトーラ御言葉につながり続けるべきなんです。
皆さんは教会にいらした時に、まず皆さんが捧げている捧げ物についてちょっと考えてみましょう。皆さん祈願を捧げているよね、ね、祈願を捧げてます。そして皆さんそれぞれが教会に、ね、必要な力の資源として必要な時にそれに当てはまる、ね、だから自分の能力を捧げてます。能力、ね、ある人は掃除をしたり、ある人は伝道したり、ある人は、ね、何々をしたり、そういう能力を捧げますよね。次、皆さん何を捧げてますか。礼拝で耳を捧げてます。皆さんの耳をイエス様に正しい言葉が、ね、聞ける、 やチャンスだつって耳を捧げている。そして皆さんは耳で聞いた言葉を納得した時にアーメンを捧げてます。アーメン捧げてますよね。そして皆さん何を捧げてますか。賛美を捧げてます。次、皆さん何を捧げてますか。献金を捧げてます。主日献金ね。まあ自分にとって良いことが起きた時には感謝献金を捧げるね。そしてまだ10分の1の献金も皆さんを捧げているわけなんですね。今から10分の1その献金に期待した人の信仰がどう報われたか、それを教えてあげます。ドイツに移民してね、そこでパン屋を営んでいるある方がいました。一生懸命あのパン屋を営んでいるものを繁盛することができないね。まあやっとこう維持ということなんですけれど、その人はですね、皆さんがいかがですか最近って店の様子をね、それを聞くと、あ、おかげさまでって言っているので、その状況がわからないんですよ。その人の商売がうまくいてるのかうまくいてないのか、その状況がわからない。でそういう中でね、近所に大量にパンを生産して安く売る大きなパン屋ができてしまったの。泣き泣きこの方はこのパン屋をね、閉じるしかない。そういう状況の中でみんなはね、いつもいかがですかって言ったらね、ああおかげさまでって言っていて、結局はこうなんだ、そう思っているわけなんですね。でこの人は時間が今度余るようになりました。余った時間をこの人はどのように使ったかしたらね、時間が余ったので伝道に、でね、この教会の先生がね、一つ悩みができたの。どういうことかって、ある時からねカウントダウンを始めてるんですよ、この人が。先生、あと7ヶ月で私ね10分の1を捧げて7年目です。私は必ず10分の1を捧げて7年目になった時に神様が私をね大きな祝福してくださることを信じています。大きな祝福のところがパン屋も閉じたよ。それを聞いた先生はね、心に負担がね、ああこれ7年全部ねなった時に何かがなかったらこの人もイエス様信じないかもしれない、そういう心の負担があったんですよ。あのことちょっと言わないでほしいな。みんなに言う。私はもう10分の1を捧げて7年目になったら、7年になった、7年が過ぎたら必ず主が祝福してくださることを信じます。いよいよカウントダウン3ヶ月なんて。先生がねもう気が焦って、イエス様、何々さんが7年だったら大きな祝福してくださるということをみんなに言って、私も言っています、イエス様あなたが祝福してください、イエス様つってお祈りしたわけなんですね。先生が焦っていても何しても関係ないね。彼女はずっと言うんですよ、人に会ったら10分の1を捧げて7年になったら主がね必ず私をね大きく祝福してくださることを信じます。人が聞いたらね大きく祝福されるところがパン屋まで閉じたくせして何を言ってんので、天堂にいたんですよ、天堂に。であちこち行ってイエス様信じましょう、主はあなたを愛しています、それで聞いてくれる人には天、ね、福音を述べ伝えて、そしてもう時間があるのでそれをずっと、ある日あるところ行ったら家がね玄関が開いてるんです。玄関が開いてるので、すいません、何の音もない、玄関は開いてる、それですいませんって言いつつそこの中入っていくんですね。入っていたら男がお酒によって、よく聞いてください、男がお酒によって大の字にってやってるんですよ。もうお酒の匂いで充満、家はゴミ箱みたい。そんでね、見たらゴミ箱の中に住んでいるこの年寄りかわいそうだと思ったんです。そんでお祈りし始めたの。主よって、人が この尊厳を失って米箱の中にね、お酒に飲まれて横たわった人がここにいます。主よ、あなたが憐れんでください、憐れんでくださいってお祈りをしてたんですね。そのお祈りをしていたら、この人が目を覚めたんですよ。お酒によって目を覚めたから、自分がね、今夢を見てるのか現実なのかわからない。でも目を上げてみたら、東洋人の女が行って、なんだか知らないけどベラベラベラベラ喋ってる、お祈りしてるんです。そんでそれがきっかけになって、その人は誰とも生き生きがないので、その人が来てくださったことだけがすごいありがたいわけなんですね。ありがたいから、その人がね、来てもすごいあのね、ウェルカム状態なんで、行って家を掃除して、そして福音を述べ伝えるんです。そしたらしばらくしたらね、この男が教会に来たんです。でもアル中で混乱になってるからね、足も動けないから、何をしてた、教会来るにはアルコールの力を借りないと教会来れないということだから、お酒を飲んでね、この状態から解放されて、それで教会に来たから、教会の中がもうお酒の匂いで大変ね。それでもまあみんなが親切にしてねくれてるので、教会にその人が来るようになりました。そしたらね、その人には子供がいない、奥さん死んだ、子供がいないね、あんなね、小宮屋敷に見えてもね、財産はあったんです。あと3ヶ月で私は大きな祝福を受けるって言ったよね。その男の人が来たよね。ね、財産を彼女にあげたんです、徴用したんです。すごいたくさんのお金をいただいて、教会のすぐそばに600坪の土地を買ってね、絵に描いたような家を建てて、そしてその教会の証になったわけなんですね。あと3ヶ月すれば私は大きな祝福をね。でも人は言った、大きな祝福のところがパン屋も閉じたくせしてね、じゃあパン屋を閉じたことがこれ祝福だったんでしょうか、呪いだったんでしょうか。彼女がパン屋をやっていたらね、時間がないのでその人のところに伝道行かないね。大きなパン屋がそばに来て、彼女のパン屋が閉じるしかなかった。それによって時間があり余ったので、あと3ヶ月もすれば主が私を大きく祝福してくださる、してね、主が祝福してくださるのにね、いい子になって主に見せなきゃいけないからね。主が一番喜ぶこと何？伝道ですよ、伝道ね。その伝道をね、一生懸命したわけなんですね。伝道を一生懸命して、そして伝道したおかげで、あと3ヶ月、あと3ヶ月行ってった時にその人に出会ってね、その方から財産を譲与していただいて、その夢が叶わった。どういうことか、捧げ物をする時に皆さんがね、ただ単にね、捧げるということではなく、彼女は10分の1を捧げた時に、私があなたを祝福するか しないか試してみようって言ったじゃん、10分の1に、ね、その試してみようというところで、彼女はね、ただ単に主よ、あなたが祝福してくださいという試し方じゃなかったの。私が10分の1を7年間すれば、主は私を大きく祝福してくださる、そういう思いをしたわけなんですね。主が私を大きく祝福してくださる、ただ単にね、そういうことではないんです。いいですか、誰でもイエス様に進むものは、神が生きておられることと、ご自分を探し求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならないと書いてあるんです。皆さんがイエス様を信じてね、報いてくださる方を信じずに、ただ単にここにいる ということはね、とっても損する、損している信仰の仕方なんですね。バプテスマのヨハネ以来、天国はね、攻め落とすものだってね、攻める、どういうふうに攻める、この人は7年間ね、私が7年ね、10分の1をしっかり捧げれば主は必ず私を大きく祝福してくださる、こうやって攻めたんです。この人は攻めたんですね、人は笑いました。大きく祝福してくださるどころか、7年目に差し掛かった時にね、あったパン屋もなくなって、何が大きく祝福してる、そのパン屋もなくなった時も彼女の減らず口はずっと言ってた、主が大きく祝福してくださる、大きく祝福してくださるね。いいですか、状況が私たちをね、確実に保証するということではない、状況ではなく信仰が私たちを確実に保証の道へと導いていく、信仰を持ったので信仰を報いてくださる天地天皇なる方が、私たちが主へと持ったその信仰をね、報いてくださったんです。だから条件で言うならばパン屋もなくなったということだからね、条件で言うならば人間の目から見た条件というのは、パン屋がわんさかとすごい繁盛して、そしてそこから収入は増えるということがね、私たちが見たこの神様が報いてくださる報い方として私たちは一般論としてこう考えている。でも彼女を主が報いたのはどういうことで報いたかと、パン屋をね、パン屋潰れたんです。それでも減らず口の彼女の口からね、7年目に私を祝福してくださるということは、この口から減らなかったんです。主は信仰を報いてくださる方なんですね。彼女は7年、この7年で神様が私を報いてくださる、神様が私を報いてくださる、神様が私を報いてくださる、これをね、人が何と言っても、自分の状況がどんなにね、良くない状況であっても、それを自分の口から話すこと、自分の口から話すことを彼女はやめなかった。やめなかった。どういうこと？主に期待することをやめなかった。そしたら、主が、ね、不思議な形でそれを知ってくださったんですね。不思議な形。不思議な形、ね、この教会が開拓された時も、この教会が開拓される前からね、ある婦人がね、前の教会の時にね、河合先生が前の教会をね、この教会を離れた時に次の教会を開拓しなければならない、その時にあなたは開拓のために必要な資金をね、足しなさい、前の教会の時に言ったんですよ、その方に。私は知りません。その方が祈りの中でそういうことを言われたということを言っていないし、私はそれを知らない。そのことを主が自分に言った言葉としてずっと持ち続けていて、そして私が前開拓した教会をね、離れたということを聞いた時に、あ、イエス様が私に祈りの時教えてくださった開拓をしなければならないということが分かって、今だっつって自分の家を売ったんです、ね、家が何軒もあって売ったなら私はね、その献金受けたかもしれない。一軒しかない家を売ったので、私その献金いただきたくなかったんですよ。だからその献金を送りますということになったときに、私はそれを断りました。そんで私が断るので、私と一緒に行ったもう一人の役員の方の口座にお金を送ってきた。それでこの教会が開拓されて、その教会に今皆さんが礼拝をしているんです。主が自分に言ったことを何一つ忘れるな、ね、 主が自分に言ったことを何一つ忘れるな、ね、忘れないで、それが自分に与えられているイエス様からの預かり物ということで、私たちが考えてそれをずっと追求していくならば、主はそれを知ってくださるということなんですよ。いいですか。私は時々皆さんに言いました。私はね、イエス様にたくさんの貯金をしている。どういうことか、あのね、この教会の開拓の前に私はたくさんの教会を助けました。貯金ですよ。だからこの教会が必要な時に、ね、何かが必要な時にもうすでに貯金して天に積んであるので、主がそれをね、報いてくださるということを私は必ず信じているということなんですね。いいですか。私はね、 あんまりこう証しをするということをしないようにしないように努めてきました。なぜ、あのね、この教会で極力私はね、もう証しをしないように努めてきました。なぜなら、この教会が開拓された当時ね、病気が癒されるということがもう本当にあったんですよ、たくさん。だから私が手を置いて祈るので、癒してくださった主じゃなく、あの先生って。で、この教会にある婦人がいたんですけど、その人がね、ずっとずっと言ってるの、イエス様じゃなく私のことを言うんです、ね、歩けなかった人がね、歩けたよとか。だから人がイエス様じゃなく、起きた奇跡、印、不思議、そこにこうやっていて、あの先生がということだったので、私ね、それが忌まわしくて、もう絶対それさせたくないという思いがしたので、人に手を置いて祈るということを私しなくなりました。最近ね、ちょっと自分の信仰を立て直しているんですね、私自身が。どういうことかって言ったらね、奇跡、印、不思議、これが天道のために主が与えてくださった、私たちに与えてくださったね、そのギフト、プレゼントだったんです。だけど私が奇跡、印、不思議を拒否して、長い間拒否しているので、これは間違っていたということがね、最近私もつくづく思いまして、そして、まあ、自分もイエス様に対してね、本当にこの奇跡、印、不思議が必要であるならば、それを起こしてください、その願いをするようになりました。いいですか。主はね、電池を作られた方、いくらでも私と皆さんを助けることができるお方なんですよ、ね、でいつ助けることができるか、いつ満たすことができるか、いつ私たちの杯を溢れさせてくださるか、それはね、私たちの持っている信仰というこの杯が溢れた時、持っている信仰の杯が溢れた時、信仰の願いが溢れた時、主は現実の世界を溢れさせてくださるお方なんですよ。いいですか。人は口で何を言ったかによって、その口の身によって自分の身を立てると書いてあります。わあ、参ったよ、その口の身がその人を参ったという道についていきます、連れていきますね。皆さんがイエス様に何を願っていたかね、貧乏人であったね、その魚売りのおばさんはね、老朽化した教会を見るたびに心を痛めて、ああ、この教会早くね、お金があったら建てたいな、ね、それをね、自分のお金のありなし関係なしにずっと思い続けていた、言い続けていた。そしたら不思議なコインが与えられたんですよ。いいですか。皆さん自身がね、捧げ物についても思うことについてもね、本当にイエス様にあって良きことを思ってね、それをずっと言い続ける、御心にかなったことを思ってずっと言い続ける皆さんでありますように。それが天国を責めることだからですね。イエス様にあって本当に御心にかなったことをずっと っと思い続け、言い続け、そして皆さん自身のこの信仰がね、本当に満ち溢れますように、そして主が皆さんの堅実を溢れさせてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
この8節に書いてあるんですね。8節に、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。アメン、ね、口ずさまなければならない。これヘブライ語でハガーというんですけども、これ黙想する、ということ、あるいはいつも思い巡らすということなんですね。先ほど加谷先生がね、証の中で言われたご婦人、ね、本当に昼も夜もずっと思い巡らしておりました、ね、この教会を、ね、何とかしたい、ね、何とかしなきゃ、ね、思い巡らしていたから、それが実在化、ね、したんです。これ確かに御言葉をですね、昼も夜も口ずさむ、ね、皆さん今手切りしていること、これとても大事ですけど、それが難しいという人もおります。難しいという人はですね、本当に皆さん思い巡らしてください。神の国を、ね、どうしたら実現できるのか、先ほどのご婦人のように、本当にこの教会が新しく立て上げられてほしい。神様、何とかしてください。ずっと思い巡らす、ね、そしたらそれが実体化されました、ね、あるいは本当に皆さんの本当に、ね、良くない癖、ね、悪い習慣、これ何とかしなきゃ、ね、イエス様、どうかこれを何とかしてください。あるいは、ね、本当に自分の子供、ね、自分の、ね、妻、夫、彼が本当に助かりますように、死を何とかしてください。昼も夜もその取りなしを思い巡らすならば、死が必ず聞いてくださるんです、ね、これが、この歯が、ね、昼も夜も口ずさむ、ということなんですね。本当に先ほど、ね、見ました、人間罪を犯すの、ね、自動化でした。本当に人間、ね、オートマティック罪犯しマシンのような、ね、オートマティック、ね、本当に汚れに、ね、神様から離れるような、ね、そういうのが、人間の善悪趣味を、ね、取って食べた人間の、ね、その成り立ちでした。これ直したいですか、皆さん。アーメン、ね、直す秘訣がこの、ね、昼も夜も思い巡らす、ね、そして、この頭の中に、ね、刻みつけることです、ね、この主の言葉を皆さんの頭の中に刻みつけているならば、皆さんはオートマティックに主の御心をなすようにと作り変えられるんです、ね、以前は、ね、罪を犯すことは自動的でしたけれども、ね、この主の言葉を、ね、昼も夜も、ね、口ずさむ、ならば、ね、そしてそのうちに記されていることを守り行う、ね、ため、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであると書いてあります、ね、そうです、ね、このするならば、なんで繁栄し栄えるのか、口ずさむことを続けていれば、なんで、ね、何をするにしても繁栄するのか、それはオートマティックに主の法則が皆さんの中に入るからです。皆さんが、ね、以前は自動的に失敗、ね、自動的に罪を犯した、ね、それが変えられて、この神の言葉が皆さんに刻みつけられたら、皆さん変えられて、そして自動的に神様の御旨、そして神様の祝福の法則、これを自動的に行うようになる。だから、ね、皆さんが昼も夜も口ずさむならば、ね、皆さんは、ね、その行うことで、ね、することで繁栄し、また栄えることができる、ね、書いてあるんです。あとこの、ね、8節の、ね、中盤に、ね、守り行うためであると書いてますね。守り行う、ね、行う、これアーサーという、ね、ヘブライ語です。アーサー、このアーサーというヘブライ語を行うというふうに訳されているんですけども、創世記1章ではですね、作ったというふうに訳されています。で、どういう場面で作ったか、神様がこの天を作った、ね、また太陽を作った、星を作った、ね、月を作った、生き物を作った、人間を作った、これも全部アーサーという、ね、動詞が使われています。ですから皆さんが、この主の言葉が皆さんに刻み込まれて、神様の成り立ちが皆さんの中に入ったならば、皆さんの中にアーサーの技が起こるんです。天地創造の技が皆さんの行いを通して実現するんです。だから、ね、神の国が、ね、人間の目には不可能と思われていたことが、その先ほどのご婦人、ね、思い巡らしていたことによって、神の国の技が見事起こりましたね。そのご婦人が、ね、なんかビジネスを起こして働いてお金稼いだわけではありません。一方的に神様がなさった技に彼女が預かれたのは、それは思い巡らしの技のゆえです。 ですから皆さん、御言葉を思い巡らしましょう。また本当に主の御心がなることを思い巡らしましょう。皆さんが取りなし祈りたいあの人、この子の人のことをいつも主に向かって訴え続けましょう。したら皆さん、ね、この思い巡らしの、ね、効果、アーサーが、ね、その再創造の技が起こされて、そして神の国の技がそこに起こされていくんです。皆さん、ね、この神御言葉を思い巡らす、ね、この吉明の、ね、何節8節、ね、これを見ました、ね、本当にこの昼も夜も口ずさむことがいかにパワフルであるのか、ね、皆さんよく知ってください。吉明の一章からメッセージといえば、ああ大しく強く ね、そういうふうに思われがちなんですけど、ね、一切今日そんなこと、ね、言っておりません。強く大しくなろうなろうなろうって、ね、なんか自分自身を鼓舞してなれるもんじゃないんです。皆さんが御言葉、ね、この健全なる言葉、強く凛しく大しい力強い主の言葉を思い巡らし、昼も夜も口ずさむことによって、皆さん人生にその技が起こされるんです。皆さんは、ね、この技、主の技、ね、本当に皆さんが御言葉を思い巡らし、またそれを口ずさみ、そうすることによって主の技をこの地上にもたらしていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。これからね、本当に自分を一新していかなければ思い巡らすこともできないんですね。主よ、あなたが私を新しくしてください、私を新しくしてくださいって祈ってください。新しくしてください。そしてイエス様の願いが私に与えられますように。私を新しくしてください。イエス様の願いが私に与えられ、私がそれを願いつつ歩むことができますように祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
新しくなった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。イエス様、あなたおっしゃいました、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父のもとに行くことはできませんと。そうです、イエス様、私たちはあなたという道を通って行きます。どうか私たちを命へと導き、光へと導き、父のもとへと導き、天国へと導いてください。右にも左にもそれてはならないと今日の御言葉にありました。右にも左にもそれることなく、ただあなたご自身を目指していくことができますように。主よ、本当に闇っている人には本当に光に来ることが本当に億劫になってしまいます。イエス様、作り変えてください。イエス様、光へと作り変えてください。憐れんでください。そしてイエス様の命、イエス様の光の中で、その本当に光り輝くイエス様の光の中で一切闇を取り除いてくださるように、一切主を本当にこの光に行くことを邪魔するものを今我らの主イエスキリストの名前でお前を縛る、今すぐ炎の池の中へ入れと命じます。イエス様、どうか私たちはあなたにあって良き働き人、良き御国をの導入者でありますように、主よ、どうか人々を祝福し導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは、賛美、賛美の409番を皆さんで賛美いたします。409番を賛美した後に、幸せと成功の宣言文を宣言いたします。幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。では宣言いたします。せーの。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。
私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道しがめくいてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
イエス様、あなたを慕い求めてこの礼拝に集いました。主と出会う日、主の宮においてあなたと出会えたことを感謝いたします。本当にあなたに捧げる心を持って捧げた一人一人です。どうかあなたがこの一人一人の志を受け取ってくださるように、あなたが御言葉の約束の通りに主を本当に十分の地を捧げるならば、あなたご自身が天の窓を開き溢れるばかりの祝福を注ぐかどうかを試してみようとあなたを教えました。試しましたゆえに人々に溢れる祝福を注いでください。一人一人を蝕む一切の稲子の類あなたが叱りつけてくださり、その一人一人が蒔いた畑が種が一切不作とならないようにあなたが囲いを置いてくださいますように、とか一人一人が人々が見るときに、なんと幸いな祝福された人々であろうかと主を本当にその幸いに預かりますように、何よりあなたを結びつけ御言葉であなたと主をしっかりと結ばれた歩みをすることこそが祝福の歩みです。一人一人を主を本当にあなたと結びつけてください。愛によって結びつけてください。そして主は本当にこの地上における働きを終えるその日に至るまで、しっかりとあなたに結びつけられた栄光の歩みをしていく一人々でありますように、栄光の働きをし栄光の成功を収めていく一人一人、そして多くの人々にあなたの栄光を表す、そのようなこの生徒たち一同でありますように。新しい一週間が始まりました。この一週間においても本当にさらなる豊かな収穫が得られ、またあなたの御国が前進していく一人一人のこれからでありますように、仕事において、家庭において、また学校において、またあなたあらゆる働きにおいて、あなたが祝福の雨を注いでください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。557番主の祈りを賛美した後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
主と交わる、主と親密なひとときを持ちたいと思います。